藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
突然ですが、本は読まれますか？
結構読みますね。
おお、はい、優秀ですね。
いやいやいや、
初中毒。あ、そうなんですね。はいはい、いや、実はですね、この間友人が本を出版しまして、
はい、
内容が思いのほか良かったので、ぜひ紹介したいと思いまして、ちょっと今日無理お願いしてゲストに読んできました。
はい、それではゲストの紹介です。フロントラインマーケティングジャパン株式会社代表取締役の小玉歩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、こちらの本のタイトルなんですけれども、
はい、
首でも年収1億円というちょっと衝撃な
しかも表紙もピンクで衝撃な。
そうなんですよ。もう非常に目立つ表紙なのですぐ見つかると思います、
すぐ見つかると思いますね。
そうですね、はい。
なんか書店を通られた時もね、人がこう手に取って皆さんこう立ち読みされてたて
うそうですね、
まあ、立ち読みせずに買っていただきたいかと思います。
そうですね、
はい、
で中身かなりセンセーショナルな、ちょっと私は驚きが多かったんですけれども、
そうなん
です、ね、というのも私、はい、サラリーマンっていうのをやってないんですよ。
あ、そうですよね、はい、
サラリーマン時代の話が結構前半に載ってるんで、
はい、
ちょっとその話も聞きたいんですけど。
お、はい、ぜひぜひ。
まあ、この間まで本当サラリーマンですからね、まあ、去年2011年の、まあ、11月に辞めたわけで。
あ、本当に最近ですね。
だからまだ半年とかちょっとぐらいなんですよね。だからまあ記憶としてはまだ鮮明にあるという
、あ、なるほど、
段階ですので、リアリティはかなりあるかなと、本当に現状に即してると、はい、
そうですよね、
いう感じですね。
これ本当なんですかって思ったんですよ、実は。
いや、本当どころか、それなんか僕だけの話じゃなくて、はい、もう世の中こんな感じですね。
あ、そうなんですか、
結構衝撃が走りますね。
そうですね、私が見た中で一番びっくりしたのが、実際に売上が上がったのに怒られるっていうなんか話がありましたね。はいはいはいはい、
どういうことですか。
いや、でも結局そのなんていうんですかね、マニュアルの中でやっていくんで、まあ、どういう話かっていうと、
はい、
まあ、A という商品があって B という商品があったと、会社のまあキャンペーンで、じゃあ今月は A という商品を頑張って売っていきましょうと。でも実際お客さんを見たら B という商品の方がまあお客さんに合ってるんじゃないかということで、 B を一生懸命お勧めして、結果彼はすごい大きな売り上げを作ったんですけれども、いやいやいや、君何やってくれてんだと、うちの会社としては A を売らなきゃいけないんだと。
あ、
お前ふざけんなよ、反省文書けと。
反省文って、
で、挙句に反省文を書かせた挙句、全員の前で読ませて、その原稿をビリビリにするって素敵なお話ですね。
あれ、そんなすごい話でしたっけ。はい、ひどい話ですね。
要はその結局その会社のミッションって売り上げを立てることじゃないですか、
はい、
じゃなくて、もうその上司にしたらもう売り上げを立てることじゃなくて A を売りましょうという、そのなんかミッションというかマニュアル、だからミッション自体がちょっとなんかすれ替わってるというか、
そうですね、
うん、そういうことが起きてるわけですね、会社では。
いや、おかしいでしょ、どう考えても。
そうですよね、
お客様も喜んで売り上げも上がってるんだから、
なぜ課長に怒られなければ。
そうですよね。
そこの疑問は誰も解消できないですよね。
そうなんですよね。
そうですよね、
うん、だからまあ課長の中でのミッションは売り上げじゃなくてそのキャンペーンを守ること。
あ、保身的な。
あ、まあ、まさにそうですよね。
あ、
だからまあ組織が硬直化するとそういうことが起きてしまうのかなと。
あ、まあ、大きい会社さんなんですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、怒りがちですよね、うん、あ、まあ、自分のその立場とか、
はいはい、
さらに上司の目とかそういうことを考えるとこんな感じになっちゃうのかなと。
で、その課長さんがきっと部長さんからなんか A キャンペーンだったけど B すごい売り上げ上がってんじゃんとかって褒められたら、うん、よしよしよくやったとか、
まあ、そう、まあ、よしよしよくやったっていうよりもいや、その私の指示で B を売らせましたと。これはまあ分かんないですけどね。
ありがちですね。
いや、うん、すごいですね、どこでもこういうことが起きてるって、あちこちで今、
うんうん、
はい、
おかしいですよね。
なかなかナイスな世の中になりましたよ。
いや、
はい、いや、でもまあそういうところもありつつ、そのまあサラリーマン時代のお話を最初にこちらの本では語られていてと、はいはい、
ええ、
はい、矛盾がいろいろとあったと。
はい、まあでも僕結構会社の中でうまくやってて、
はい、
そこそここういい成績も出して、 やってきたので、そのまあ全く順応できなかったわけではないんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
ただまあそのサラリーマン時代はそういうこう矛盾もですね、見て見ぬふりというか、
あ
やってきたんですけれども、はい、いざ辞めてみたら我慢できずに本を書いちゃったみたいな。
思いの丈よ、
思いの丈よ。でみんながそうそうって言ってるわけですね。
そうなんですよ。これもう何日か経ってるんですけれども、うん、販売してから、
はい、
あのサラリーマンのあるあるはかなり多いっていうふうに言われますね。例えばその社長賞を取っても、はい、給料は他の人たちと3,000しか変わらないとか。
あ、3,000って
そうですよね。お小遣いにも、ね、ならない。
一回の飲み代にもならないですからね。
ならないです
ね。でも大体そんなもんです。あとまあ社長賞って言って、うん、なんていうんですか、10万円あの社長賞の賞金とか言ってもらうんですけども、その賞金でみんなで飲みに行くっていう、それもなんかルールなんですよ、会社のルール
すごい、
暗黙のルールで、その10万円はみんなで使いましょうって言った。何が残るかって言って名誉しか残らない。
あ、
だ別に社内の名誉なんかいらないですからね、はっきり言って世の中に出て、あの俺社長賞なんだよって言っても誰も興味示さないですからね。
まあそ う, うそうですよね、
すよ
まさに。
だからね、もうこれも意味のないことばっかり。だからもう気づいたのは、そのサラリーマンっていうのはそのさ、自分がいる組織の中で生きていくためだけのなんかこうスキルとか、あ、人脈とかそういうものしか醸成されないんだなっていうのが分かりましたね。
あ、なるほど。
まあそうですね、関係ない資格持っててもお給料には反映されませんもんね。
ないですね、
関係
ない
。
まあそうですよね。
そう、やっぱりそこは会社に役に立つかどうかでちょっと1,000円違うとか。
あ、そうそうそう、役に立って1,000円変わるみたいな。
あ、なるほどね。
年間12,000円。
そうですね。
そうか、
切ない気もしますが、ね、はい、
でもね、皆さんもうご承知の通り、もう会社どうなるか分かんないじゃないですか今って。
そうですね、うんうん、
ね、これで社内でたとえね、こういい関係を築けたとしても、
はい、
いざ会社がなくなればね、
うんうん、
もう放り出されるだけですからね。
いや本当に会社なくなりますからね、はっきり言って
確かに大きさ関係ないですからね、
う
ん、
そうですよ ね, そうで, すね。
でも大きいほどやばいですね、その身動き取れなくて。
そうですよね。
なんかもうやっぱりかなり投資するわけじゃないですか、はい、まあ僕なんかそのメーカーの反社にいたんで、例えば工場に投資何千億ってやるんで、
はい、
後に引けなくなるんですよね。
あ、
分かりやすいのがそのテレビ、
はい、
まあ、一時期その地デジに切り替わるっていうところでテレビ結構売れたじゃないですか、
はい、
まあでもそれ今もう全然終わっちゃってテレビが売れないと、
はい、
あ、まあね、某有名メーカーとかはもうでっかい赤字を作りまくってテレビが売れなくなって、
はい、
あ、じゃあどうするかって言ったら、じゃあもっと高画質なテレビを作ろうと。
ああ、なんかでも完全に違う方向行っちゃったかな。
そうそうそうそう。だからその撤退っていう選択肢を取れないわけですよ。もう工場を作っちゃって投資してるんで、
はい、
コンコルド理論って言って、うん、もうお金使いまくるともう後に引けないというか。
そうですね。
そういうのあるんで、はい、もう彼らもその理論に乗っかっちゃって、じゃあその工場を生かしたまんまテレビ事業を続けたまんまどうしたらいいかっていうのを考えるんですけれども、結局的外れな高画質にしようと。
はい、
じゃあ今テレビお持ちじゃないですか。
はい、
だから大概もう液晶テレビ持ってますよね、
はい、
で高画質になったからって来月買えますかって話ですよね。
いやいいですよね。
その需要との関係がよく分かってないと、
うん、だからその大企業ほど身動きが取れなくて時代の変化に全くついていけないですよね。
そうですね、
やばいと。
そうですね、
じゃあどうしたら。
そうなんですよ。じゃあどうしたらということで、やっぱりこの組織に頼らない生き方というか、
はい、
まあ、僕なんかは言ってるのは組織にまあ席を置いててもいいと思うんですよ。すぐその飛び出すっていうところはもうリスキーなんで、かなり。
そうですね、
うん、はい、まあ、ちょっとすぐ飛び出す頭の悪い人も結構いるんですけれども、ね、それ全くお勧めしなくて
そうです、ね、
まずはその副業でも自分で何かビジネスをやってみようと、
はい、
うん、でそこでうまくいかない人が起業してうまくいくわけなくて、
はい、
まずはその自分でビジネスのやり方を覚えてある程度感触をつかんで、じゃあその後飛び出したらいいんじゃないかなと。
そうですね、
うん、いうふうにまあ言ってますね、まあ、あとその、はい、いきなり起業して特にそのお金のないくせに起業する人って結構多くて、
はい、
そうすると何が起きるかっていうと目先の飯も食えなくなってクリエイティブな発想全くできないんですよね。
あ、うん、そうですね。
もっとその長いスパンで物事考えなきゃいけないんですけれども、じゃあ明日1,000円稼ぐのにはどうしたらいいんだろうとか、
うんうん、
そういうところばっかり言ってでどん詰まりになると。
そうですね、
あのね、 先生もいろいろ見られてきたと思うんですよ。気合だけで起業しちゃってなんかもうどうしようもなくなってるっていう。
ありますね、うん、やっぱりせっかくサラリーマンという、こう安泰な地位があるわけですから、うん、うまく使えばいいと思うんですね、
うん、そうなんですね、
うんうん、その知恵がないと敦子先生にバッサリ切られる。
まあ相当怖いですからね。なんか噂によると、はい、昔マグロ漁船に乗られてたって。
あ、そうそうそう、ちょっとこう遠洋漁業でね、うん、行かれてた。
いやいやいやいや、ちゃんと否定しとかないと最近信じる人が多いんで。冗談ですから、冗談。
まあそのぐらい気合がないとね、やはりこう起業家さんと対峙はできないですから、
ね、
ま
あそうですね、
やっぱりそこら辺で、はい、やっぱりこの首でも年収1億円の本を読んでいただきつつ、はい、じゃあ自分はどうしたらいいのかっていうのをこれから模索していただきたいなと。
はい、
うんうんうん、
ですね、
はい、
でまあ一つのパターンとして結構綺麗なんですよね。綺麗なこうビジネスモデルを一緒に書かれてるので、
うんうんうん、そうですね、はい、まあ、うまくいきやすいビジネスモデルというか、まあ、副業から始めてそれこそ最初の5万円とか10万円とか稼ぐような話から、まあ、最終的に100万とか1000万とか引いたら1億とか稼げるまでのステップをお話ししていると。まあ、はい、そのサラリーマンやばいよと、もう辞めた方がいいとか、会社なくなるっていうのを言いつつも、その答えっていうか手段を教えてあげないっていうのがナンセンスだと思ってたんで、ちゃんとやり方を教えてあげたっていう、はい、そういう本ですね。
そうですね、はい、うん、
ではそのあたりは次回、はい、ちょっと掘り下げていただければと思います。
わかりました。
はい、はい、児玉歩さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。